主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、海坊主くん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、さあ海坊主くんとはですね、平成時代を、
はい、
振り返っております。平成時代のね、新語流行語をねベースにですね、あの時代、平成時代を振り返っておりますが、
はい、
今回は、
はい、
何年だ？
平成7年。
平成7年、1995年かな？
はい。
はい。ですか。はい。参考にしておりますのは、現代用語の基礎知識1000、ユーキャン新語・流行語大賞のホームページに、ね、あの、当時の新語・流行語、歴代の新語・流行語が、掲載されております。
はい。
それをね、参考にしております。
はい。
1995年、
はい、
なんかいろいろとあるような気がするんだけど、
はい、
はい、じゃあお願いします、はい、
この年の平成7年のですね、
うん、
年間大賞は3つあります。
ああ、はい、3つもあるんですね、はいはい、
まず1つですね、
はい、
無党派。
無党派、
はい、
はい、
東京大阪の知事選挙で組織力、財力、権力の圧倒的基盤を持つ政党推薦候補を無所属の青島幸男さん、
うん、
横山ノックさんが破り、
うんうん、
メディアはこれを無党派パワーと呼んだ。
あ、
数合わせだけの政党連合を拒む新しい有権者層の出現に既存の政党は大慌てですね、
うん、
はい、
この頃がね、無所属の議員、うんうん、あの、なんか立候補者が、こう増えてきたのはね。
はいはい、うん、この頃からですね。
うん、はい、青島幸男に横山ノックさんとかね、
はいはい、
あの、元タレント系の政治家が、こう活躍よくするようになった印象ですね。
うん、
うん、まあ、青島幸男なんて意地悪ばあさんやってた人でしょって。
そうですね、う
ん。政治家になるんだって。やっぱテレビのキャラクターしか知らないと、よくわからないよね。
そうですね。う
ん、ノックさんなんか漫才師じゃんね。
そうですね。
思うと、まあ、この頃ね、西川きよしなんかもよく議
員
やっていた時期でしたけど、うん、なんか失礼だけどさ、うん、そのあんまりにも、あの、自分がバカすぎると親から叱られてさ、
はい、
もうあんたみたいなバカの子はサーカスか吉本にしか行けないんだよみたいなことね、あの言われてフィーンってこう泣いたとかね、あの、うんうん、今思うと大変親も失礼なことを ね、
そうですね、
あの、言ってたもんだと思いますけど、ちょっとその漫才師とかね、
はい、
ちょっとそんな人が政治できるのっていうような、
うん
うん、イメージ、
うん
うん、だったから、ちょっとびっくりした、印象に残ったっていうのはありますね、
うん
うん、
はい、ね、無党派なんですね、
うん、だからどっかの政党所属じゃなく、うんうん、今ってあれでしょ、だからこう無所属でなんとか党推薦みたいな、
あ、そうですね、
そんな表現で結局あんたは誰やねんとかどういう考えやねんって、まあ、政党にとらわれないのはそれはそれでありなのかなとも思いますけど、
うん、いろんな党が推薦とかもありますよね、
うんうん、
与党野党関係なく、
うん、そうそうそう、もうよくわかんないですけどね、うん、結局なんか表現が違うだけで中身一緒のような気もするし、
はい、
うーん、とか思ったりもしますね、
はい、
はい、
ではもう一つですね、はい、
飲もう、
あ、そっちじゃないです、
あ、
今日はとことん飲もうではなくですね、うん、NOMO の飲もう、
ね、飲もさんですね、
はい、
トルネードですね、
そうですね、
はい、
はい、日本野球を飛び出しアメリカ大リーグ LA ドジャースに入団、チームを地区優勝に導き、自身は新人王を取る大活躍をした野茂英雄さんを、
うん、
アメリカ世論は温かく見守った、
うん、
野茂さんの演じる奪三振ショーに熱狂し、野茂の大声援を送った。野茂は 観客増員、キャラクターグッズ売上増などメジャーリーグ人気の回復に多大な貢献をした。また日本でもメジャーの野球を日本の茶の間に一挙に持ち込んだと。
うん、もうね、はい、ブームでしたね。
そうですね、歌もありましたからね。
あ、そう、
はい、
でもイチローは知ってた。
あ、
でも野も知らなかった。誰？
そうなんですか。
うん、だからアメリカ大リーグに行って有名になって あ、
うん、
あ、こんな人日本人がいたんだっていうぐらい僕知らなかった
です。確かに僕もプロ日本のプロ野球で活躍してたイメージはあまりないですね。そのアメリカで活躍した時をテレビで取り上げられて、あ、野もすげえみたいな。
今何してんの、野茂さん。
野茂さんね、何してるんでしょうね。企業暮らしてはるんちゃいますかね。
日本に帰って、もう大リーグに今いないよね。
日本に帰られたのは、だいぶ前に見た気はしますけど。はい、
うん。はい。スポーツが不得意なので、
すいません。
さーっと流しちゃいます。
はい。
じゃあもう一個の流行語大賞、
はい、最後ですね、はい。この年最後の流行語大賞はですね、頑張ろう神戸。
ああ、来ましたか。
はい。
はい。
1995年1月、神戸。淡路大震災が発生した。復興に立ち上がる市民を力づけたのがこのスローガン、地元球団、オリックスはスローガンをユニフォームに縫い付けリーグ優勝を勝ち取った。神戸市民への励まし効果は絶大と評価は高かった。まあ、受賞されたのが当時のオリックスの監督の大木明さんですね。
まあ阪神淡路大震災はね、はい、ちょっと阪神淡路大震災に関連した流行語が他にもありますね。
ありますね。
ちょっとそこもやっちゃいましょうか。
はい、ライフライン。
ライフライン、
はい、阪神淡路大震災によって電気、ガス、水道、電話、食料流通など生命を支えるシステム、ライフライン過去生命線が全て麻痺した。復興の過程で震災害時のにこのライフラインをどう維持するかが大問題となった。受賞者のセブンイレブンは震災直後ヘリコプターで弁当を空輸するという離れ技を演じ、被災者に安堵と希望をもたらしてライフライン維持を果たした功績が評価された。
はい、もう一丁、
はい、安全神話、
はい、
阪神淡路大震災、オウム事件などが続発した1995年、行政でも民間でもセキュリティシステムが何一つ機能していないことが明らかになった、日本は安全との神話に寄りかかっていたことが原因で抜本的な対策を早急に立てることが求められている。受賞者は災害時の行政対応を関西と断罪した元内閣安全保障室長の佐々木さんですね。
さっささんですね。はい、
はい、
ね、阪神淡路大震災ですね。平成7年の1月17日火曜日午後5時46分ですね。淡路島
午後ですか、午前、
午前ですね。
午前ですね、はい、うん、
はい、私の資料がちょっと午前と午後間違ってます。淡路島北部、北緯34度36分、
はい、
東経135度2分、
はい、
深さ16キロを、震源とするマグニチュード 9.3 ですね、
はい、
最大震度が、神戸市須磨区から芦屋、西宮、宝塚周辺で震度7ですね。はい、30% 以上、この震度7のエリアの 30% 以上の家屋が倒壊。
はい、
死者の 77% が窒息や圧死。で、死者の6割が60歳以上の方だった。高齢者っていうことですね。はいはい、いやー、ビビりましたよ、この地震は。
そうですね、もうすごい、ニュースでもすごかったですもんね。うん、
覚えてますよ、今でも、
うん。
私は関西にはいませんでしたが、
はい、
この当時は、東海地方にいたんですけれど、はい、揺れましたね。 あとちなみに私がいた東海地方は震度4から3ぐらいがありましたね、はい、まあ阪神大阪神戸あたりでだって震度7から6ぐら
い
ですよね、はい、で東京でも震度2とか、宮崎でも震度2とかね、
全国的にこう揺れたんですね、
はい、もうそうですね、関東から西ぐらいまで、ね、揺れた感じですが、揺れる直前目覚めましたもん。
揺れる前ですか、
うん、あなんか張って目が覚めたらゆらゆらゆらって揺れて、で普通のよくある地震って、うん、縦揺れで終わるじゃん、ぐらっ、
はいはいはい、
あ揺れたって終わるじゃん、うんうん、でそれがゆらゆらゆらゆらゆらゆらって、
うん、
まあちょっと体験した地震じゃないから、
うん、
あ東海地震が来たのかなとかって思ったけど、
あもうその頃から東海地震とかも言われ
てた、ね、言われてたで、あちょっとそのまま寝ちゃったんです、僕は、
うん、まあ朝ですからね、
大した揺れじゃなかったしね、うん、で僕はいつも朝はねラジオをつけてるんですけど、
はい、
したらなんかラジオの人が朝の7時半から始まった番組のアナウンサーさんが、はい、なんかすごい地震ですねって言って、何のことだろうってテレビをつけたら、うんうん、あれや高速道路が倒れてる、はいはいはい、
うん、
ヘリコプターからの映像をして、うんうん、っていうのは思いました。そっから3日ぐらい地震のテレビしかなかったですね。
そうですね、
うん、その時の神戸がもう燃えちゃったでしょ。
もう朝やからこう朝ごはんの準備とかで火事が多かったっていう話ですよね。
だって冬だもん、暖房つけるしさ、でその夜なんかもテレビそれしかやってないじゃん、うんうん、でヘリコプターで神戸の上空とか映してると、うん、もう電気ライフラインが切れて電気も来てないから真っ暗な中、
うん、
街が燃えてて、
うん
うん、ちょっと不謹慎で大変申し訳ないんだけど綺麗だなって思いました。その燃えてる炎がね、
揺らめく炎
が、うんうん、でもその中でね数千人の方がね、うん、犠牲になったんで ね、とんでもないし、大学の友達とか、
うん、
先輩の家とか半壊とか全壊した家もあります。はいね、ショックでしたね。
もうそうですね、うん、もうだって自分たちの町がああなってもおかしくないぐらいの、ね、地震だったから、僕当時小学生でしたけども、すごいショックでしたね、
うん、ビビりましたね。次は我が身なのかなって思いつつ、うんうんうん、多いよね今地震。
ちょっと天災増えましたね、地震だけじゃなくて、ね、雨の災害も増えましたけども。
でね、なんでこんな、うん、なんか地震増えたと思う？
あでも増えたんですかね。なんか前から結構昔から結構あったとは思うんですけど、
ね、僕ね多分ね、
うん、
スマホ持つようになってから地震とかね増えたような気がするの。
巨大地震はなんかもっと増え、その2010年ぐらいからどっと増えた気はしますね、
うんうん、情報が入るんだよ。僕携帯を持ってないから、
はいはい、
地震あったのみたいなさとかさ、知らずに終わっちゃうのが今そういう、だから地震とかの情報の気象情報とかさ、
はい、
メール受け取るようにしてない、防災アプリとか使ってて、はいはい、だから北海道で地震やりましたとか、うん、九州でとか、うん、日本海で太平洋でって今まで多分スマホ持ってなかった時ってそこまで情報把握しできなかったんだと思う。
そうですか。結構テレビのこの
テレビだって外に遊んでる時見ないでしょ。
そっか
で家にいたら見るけど、
はいはい、
今スマホを持ってたら、はい、どこにいてもその地震速報が来るじゃん、
ピピピッつってますね、
うん、だから余計多いのかなって思っちゃう。でも大事な情報なんだけど、
うんうん、
こんなに多いのかとはちょっと思うね。
はい、
はい、でまあこの安全神話としてね、はい、本当にこの阪神淡路大震災もそうだし、もう一応やっぱり1995年外せないのはやっぱオウム事件だよね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、あの時ももうちょっと僕学校休みやったんですけど、
うん、
もうニュースとかついてたらもうそれしかやらないんですね。まず人がいっぱい倒れてるんですよね、地下鉄で。
危ないから下がってとか、なんかあの駅員さんがね、大声で叫んでってね。
でもうこれもう事件、最初からそうやって言われてたので、う
ん、サリンは知ってたんだよ。
ああ、
その東京地下鉄サリンの前に、うん、松本サリンがあって、うんうん、なんかあそこの家の人がなんか、うん、自分家の研究所でなんか怪しいものを作ってるとかで、うん、冤罪で逮捕されてね。
そうでしたね、冤罪でしたね。
あって、そこでなんかサリンって言葉は知ってたや、
うん、
うん、で、あんなこんな東京のね、こんなことにね、あのなるなんてのは思いもしませんでしたけどね、うん、その当時ね、この当時ね、この事件を起こした宗教さんは、
うん、
ちょっと変わった信仰宗教だなっていう印象だったし、ゾウ、ね、うん、さんの帽子かぶってて面白いなって思ってたりしたんだけど、うんうん、どんどんなんか凶暴化しちゃってね。
そうですね、うん、
ちなみに、はい、あの自衛隊が山梨県の上九一色村にね、
はいはいはいはい、
その宗教施設に捜査、うん、何ですかあれは、入るのはもう仕事そっちのけで見てましたね。
ああ、当時中継されてましたもんね、
生中継で、うんうん、もう見てましたね、
うん、
で、あそこにはいません、
うん、
でとかって言ってよく覚えてます、
うん、もうあの時はそうでしたね、ワイドショーも全部ね、それ一色でしたね、
もう本当、ね、いろんな方がいて、いろんな方が逮捕されてとかね、ずっと最近まで続いてたもんね、平成時代はね。
そうですね。
うん。
ね、もうあの、
逃走中の方々捕まったりとかね。うんうん、かね、うんうん、まあ、確かに平和な国だって思ってたけど、
うん、
こう確かにこれを境に。なんで、この地下鉄サリン事件以降よ、
うん。
駅と公園からゴミ箱が消えたの。
そうなんですか、
うん、
ああそうか、
今はその家庭のゴミをその公園のゴミ箱とか駅のとかそういうとこに持ち込まれて、処理代もタダじゃないのにっていうので迷惑がられてるから、
うん、
そのゴミ箱の撤去な感じだけど、うんうん、違うんだよ、もともとこういうとこにその毒物とかそういうね、毒ガスとかをこう置かれちゃ危険だからっていうので撤去、
危機管理の観点から
やったんですね。そうそうそうそうそう。あの、公園からゴミ箱ない。うん、昔は大きなカゴのゴミ箱
ありましたね。あのどでかいのね。
そうそうそう、あったのに今ないでしょ。う
んうん、確かに言われてみれば、
うんうん。これ全部こっからですよ。
あ、そうなんですね、
うん。ダメですよ、テロは。
そうです
ね。はい。
はい。
ちょっと暗い話題になりましたが、
はい、
次は、
ですね、はい、次ですね、
はい、
だよね
だよね、
そうですね、
はい、
まあいっか、
うん、
ですね、
まあいっかもそうなんだ、
はい、みたいです、
はい、お願いします、
はい、1995年の音楽シーンで爆発的ブームを巻き起こしたのが J ラップ、
うん、
ラップとはもともとはニューヨークの黒人音楽で、リズムに乗せて話すように歌うため、
うん、
日本語の歌詞を乗せるのは至難の業とされていた、
うん、
これを相槌言葉のリフレインで見事にクリアし、 J 日本ですね、
うん、
のラップという分野を確立してしまったのが、
イーストエンド
イーストエンドユリ、
うん、
受賞後は歌のタイトルであった、うん、だよね
だよね、うん、だよねと、ね、まあいっかいっかいっかいっか、
うん、だよねは覚えてますね、なんかドラマの主題歌やったような気がするんですけど、あ、
これドラマそうなんだ、
うん、
だよねーって、
ね、あ、最初、うん、始まりです、うん、
最初最後の後のね、
最後、はいはい、
うん、
ね、ラップですよ、
まあちょっとストーリー調でね、うん、聞きやすかったですね、
うんうんうん、
このだよねのなんか名古屋バージョンとか大阪バージョンとか、
あー、せやなみたいなやつですね、うん、はいはいはい、
せやなとか、うん、だがねとかね、 あとどこ 福岡とか6カ所ぐらい、ね、
へえ、そう、 ご当地のような、うん、方言の、そうそうそう、へえ、そうなんですね。
関西はダブル工事がやってたんじゃなかった？
あ、
東野と今田さんと、
そうですね、それはイメージありますね、うんうんうんうん、
とかね、やったけど、まあラップね、
ラップですよ、うん、でもまあ日本の一番最初のラップって言われてるのは、まあこれ噂レベルなんですけど、
はい、
吉幾三さんの「俺はこんな無駄に嫌だわ」あれはラップじゃないかって言われてますけどね。
あ、そうなの。
テレビもね、ラジもね、インも踏んでますし。
ああ、おまわりいつもぐるぐるとか、ね、
そうですね。もうあれはまあ本人さんはラップじゃないって言ってますけど、まあ、あれもラップじゃないかっていう意見もありますけど、はい、
うん、だよねは流行りましたね。
そうですね、あの時もどの歌番組でもだよねでしたね。
はい、はい、だよね、懐かしいですね。カラオケで歌えないですね。
そうですね、歌えないですね。
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、変わらなきゃ、
変わらなきゃ、
はい、はい、一郎を前面に押し出した日産自動車の安全販売キャンペーンのコピー文句、
うん、
エアバッグ装備など安全性重視路線の評価もあるが、一郎のイメージと変わらなきゃのコピーが圧倒的な支持を受け、自動車宣伝のキャンペーンとして空前の大成功を収めた。核変という時代の空気を凝縮したコピーとして近年にないヒット作となった。日産ですよ。
全然覚えてないですね、うん、
でもこの時ぐらいですよね、エアバッグ
が
出始めたの、
うん、
正面しか今はこの時はなかったですけど、あとまあ日産は今はね、やっちゃえ日産がこうキャッチコピーですけど。
そうなの、
はい、あ、やっちゃえ日産ってこう矢沢永吉さんが、
いや全然、あ、テレビをまず見ないんですね、
はい、
見たことないんだけど。
あ、そうなんですか、
うん、コマーシャルって言ったら僕 YouTube で、ね、無理やり見させられるのしか知らないの、はいはい、全然
やっちゃえ日産って、
この頃ってさ、はい、これ95年でしょ、
ね、はい、
なんかイプーってなんか
イプー
ってなんか黄色いさ、なんかファンタジーキャラみたいなのが、なんか車のキャラクターみたいなのいなかった？
イプサムのやつですか？
知らない、イプーって言ってなんか、
ちょっと後の、うん、イプサムやったと思います。トヨタの車ですよね。
トヨ知らない、
うん、イプサムやった気がします。
イプーってなんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
それは言われて思い出しはしません。なんかこう黄色いゾウさんのようなやつ。
ゾウさんだっけ、
うん、
なんかさあ、これじゃ分かるんですね、こんなの、
うん、やっぱりトヨタのイプサムですね。
あ、これそうなんですか、
ゾウ、はいはい、みたいな、こう鼻がピョンとのみた
い、うん、なんか黄色妖精さんですね、バババババみたいな形の、うんうん、
はい、
うん、なんかそんなんしか記憶ないな、
うん、イプサムはもうちょっと後ですけど、
まだ後なんだ、
はい、
でもね、この頃って、
はい、
カステレオが、
あ、はいはい、
カセットから CD に変わってくる頃じゃない、
うん、そうですね、うん、まあ、95年ですからね、
うんうん、で、この大学の同期の子も、うん、CD がで音楽聴けるんだけど、うん、その CD を入れるのが、
うん、
トランクの中なんですよ。トランクになんか CD セットする機械があって、
へ、
数枚入れられて、
トランクにですか？
そうそうそうそう、
でそこから再生するんですか？
うん、
あ、じゃあもう車止めとる時じゃないとこうセットできないじゃないですか。
変えられないみたいな、
まあ、だから何枚入れれるのか、
うん、うん、何枚か入れられて、でなんてめんどくさいんだろうと、
うん
う
ん、
ちなみに僕はこの頃自分家にあったステレオが5枚ぐらい CD 入れられる CD チェンジャーがついてたので、うんうん、それを思うと車ってめんどくさいだって思った時代がありましたが、
CD チェンジャーってありましたね。そういえばね、こうぐるぐる回ってこう、
うんうん、いいガチャガチャガチャ、いいぐってこうね、うんうん、やるやつがありましたけれども、うん、
はい、
ちょっと 日産この頃はこの頃ってなんか有名な車あるの？
ごめんなさいちょっとその辺は疎いんですが、
は
い、申し訳ない、
はい、そうね、はい、車はね高いのでそうそう買えませんからね。はい、はい、次行きましょうか。
次はですね、
うん、
インターネット、
ほう、はい、
加入利用者数4000万人、
うん、
約150カ国、
うん、
つまり地球上のほとんどの地域の人とコミュニケーションができるお化けのような情報交換システム、インターネット、
はあ、
コンピュータのグローバルネットであり、文字通り国際化は現実のものとなった。その一方、インターネットを使うには英語が必要なんだよな、うん、との嘆きも声も聞かれるが、受賞者は日本でのパイオニアと言われる村井淳さんですね。慶応義塾大学の教授、
はいはい、1995年だから Windows95 なんだ、はい、
あ、そうですね、あ、 Windows95、
あ、うん、あ、いやまだ Windows95 は分かってたけど、うん、パソコンなんてさ、ノートパソコンってこの頃あったのかな。
デスクトップだった
と思います。デスクトップでブラウン管じゃん、
う
ん、
ノートもあったと思うんですけど、 どでかいノートやったと思います。
あ、うん、この数年後にはパソコン買うことになるけど、うん、まだワープロの時代だったしな、う
ん、でこの頃のインターネットってあの電話回線の使うやつですよね。
そうよ、うん、すごい高いんだよ。やっぱ友達が、国際電話だよこれ。
友達がの家が持ってて、
うん、
でこれ使うと電話が使えへんとかいうのが、あ、
そうですね、
ありましたね、
うんうん。またそのうち Windows98 の頃にまた流行語とかで出てくるのかしらね。
出てきそうですけど、
うん、
はい、
インターネットも今やこれなしでは、
そうですね、
生活が成り立たないんですもんね。でも約30年近く前か、
はい、
うん、まだこんなんなんだね。
そうですね、
うん、やっぱね、このホモサピエンスがこう今地球上である意味大繁栄してるじゃないですか。
文明築いてますからね、うん、
でもう一個こう昔人類がいたでしょ、ネアンデルタール人って、 で、はい、あっちは全滅してさ、うんうん、ホモサピエンスだけ生き延びてるでしょ、うんうん、で何がこう勝敗で違うのかなっていう、何で 見たの聞いたか忘れちゃったけど、やっぱホモサピエンスってね、集団で生活する、
うん、
村作っちゃうじゃん、
はい、
でネアンデルタール人はファミリーでこう村作るっていう、
だ、うん、
家族ぐらいしか形成しないので、で僕たち人人あのホモサピエンスってさ、いろんな世帯ともチーム組んで村って作るじゃん、
ね、うんう
んうんうん、ってことはその数人でこう行動を取るネアンデルタール人はこれどうするっていう時、うん、数人の意見しか出ないわけよ、
うんうん、しかも家族ですからね、うん、偏ってますよね。
でそのホモサピエンスはもっといっぱいいろんな人と集まって、うんうん、だからいろんなアイデアが出るわけ、
うん
うん、それが強み。
お
で今やインターネットでしょ、
はい、
だからもうあらゆる人の情報意見が意見交換できるから、こう人、この人間のこう知恵の発達っていうのは飛躍的に進んでんじゃないって、なんで聞いたんだろ
う。
確かにそうだよね。
でもそう思いますね。
あのインターネットのおかげでその料理のレシピのあのレパートリー増えましたもんね。
確かに。
うん。で、だってこんなもありだっていうのをいっぱい知ることできるもんね。
そうですね、
うん、
炭酸飲料が調味料として使えるとかね、そういうの
を、あ、そう使えるの、
うんうん、そういうのがね、あの料理番組とか見ずにも、うん、携帯でポッと出てきますからね、うんうん、はい、
だからそういうのでほんとすごい社会になっちゃったよね、うん、大丈夫なのかしらね、
はい、
はい、他にはどんなのがあったんですかね。
カンカン接待、
なんか覚えてるな、ね、はい、はい、これは、
はい、
地方の役員が補助金の決定を持っている中央の役人にこう接待するって感じが、
はいはい、
なんかありましたね。この頃ねやっぱ政治がちょっと 不安定な時期ですから余計かもしれないですね。そうですね。この後ちょっとこのなんか、うん、この頃ってもうあれだよね、細川内閣じゃないと思うけど、
うんうん、
あの、はいはい、まもなく小泉さん、もう数年すると小泉さんの時代になってくるからね。
そうですね、うんうん、カリスマですね、
うん、他には、
はい
は
い、見た目で選んで何が悪いのですね。コダックのテレビ CM から生まれた流行語
だそうです。記憶ないな、
うん、あまり覚えてはないですけど、まあはい、そのあたり
こんなもんか、
はい、
そっか、だよねがもう、うん、
そうですね、だよねマイカーと、あとやっぱりこの時はもう阪神淡路大震災ですね、うん、そう関連が多かったですからね。
だよね、うん、そっか、だよねか、まだグローブとかもっと小室ファミリーとかがこの辺ブイブイ言わす時期だけど、
そうですね、
まあま、流行語とはまた違うからね、
うん、
また出てくる、この後出てくるのかもしれないですけども、うんうん、
はい、まあ、音楽はね逃げ出したと思いますけど、うん、はい、
はい、じゃあ今日はここまでにしようかな。
はい、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りをですね募集しております、はい、いろいろとねお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。